を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀嗣です。岡田さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、岡田さん、今回で放送しては358回目ですか、
う
ん、はい、
そうですね。
長いこと頑張ってらっしゃいます。そしてポッドキャストをやりたいというね、うん、お客様もたくさん増えてきているというお話をお伺いしますけども、はい、うんうん、この関係性、どっからどうやって仕事が入ってくるのかななんてね、ちょっと不思議で終わりたい。
うちの場合は結構ご紹介がもう8割とか9割とかで、紹介からこのポッドキャストやりたいという方つながることがほとんどですね。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあ実際に番組をやってらっしゃる方から紹介があったりとか。
はい、うん、そうですね。あと私も交流会とか参加したりとか、いろんな経営者の方をお会いすることが多いので、うん、そんな時にこんな事業やってるんですよっていうふうに伝えると、うん、あ、じゃあご紹介しますよっていう感じで紹介いただくこともありますね。
もう本当思うんですけど、ビジネスもそうですけれども、特に、まあ、ビジネスがそうだと思うんですけれども、うん、人とのつながり、関係性、これをどれだけの人を知っているか、どれだけの距離感で付き合えているかっていう、このあたりが本当大事だなと思ってます。
いや、大切ですよね、
うん、うん。そうで、今回のテーマなんですけど、はい、岡田さんがまあどうやってこう仕事を増やしているのかももちろんですけども、はい、皆さんがどうやって、まあ、自分のねつてを増やしていくのかっていうことで、はい、タイトルは何でしょうか、
は
い、
今回はですね、ポッドキャストでビジネス拡大するために究極のこのリファーラルマーケティングということを活用して、ポッドキャストとどう組み合わせていくかっていうところを伝えていきたいなと思います。
あのね、リファーラルマーケティングって今さらっと申し、はい、ね、おっしゃってましたけれども、かなりのビジネス用語だと思うんですよ。そうですね、これリファーラルって、
はい、リファーラルって、ね、
から、
うん、ご紹介のマーケティングですね、まあ、
紹介、
経営者っていろんな経営者とつながりがあると思うので、ご紹介からビジネスにつなげていくっていう。まあ、うちもそうなんですけど、紹介がほとんどなので。この紹介をうまく使っていきながら、ビジネスにつなげていくっていう方法をやっていけると、ビジネスってどんどん発展していくんじゃないかなというふうに、私自身も思ってるんですよね。
確かにそうですよね。自分で検索して、ワードに引っかかって、じゃあここに電話しようかなって言ったら、初対面も初対面じゃないですか。
そうですね。
はい、うん、ただ人から、あ、こういう人知ってるから紹介しようかって言われたら、もうそこで信頼度が全く変わりますよね、
はい、いや、そうなんですよ。相手の方の信頼をそのまま自分も利用できるっていうことなので、この紹介いただくって初対面でお会いした時の印象が全く違うので、これってすごいメリットになりますよね、
うん、だからそうだよ、紹介された人も紹介した人も、そして私本人も、うん、もうつながってるわけですから、もうそこで、はい、で紹介してくれた人の話題から入れたり、
そう
すると関係性が深まりますよね。そうそうそう、そういうやつだけどね、
う
ん、
そうです
ね、なんだよみたいな。
そう、話も盛り上がるんですよね、そんな感じで。うん、お互いのことも
挟まるだけでね。うん。
では、これを普通のインターネットでのマーケティングって、まあいろいろ情報を発信して、まず知ってもらって、興味持ってもらって、そこからいろんな教育するような感じで教えていって。そうすると他もないかなって言って比較検討されて、で、やっとつながっていくみたいな感じになるので、結構その道のりって長いんですよね、実は。
そうそうそう、時間も、うん、そして人を通す回数も多いと思いますよ。
はい、
うん。
それが紹介でポッといただけると、本当そこのつながりで話が盛り上がればいいんですけど、これをより紹介してもらいやすくする方法として、このポッドキャストでチャンネル持ってるよっていうふうに言うと、で、今ゲストで出演してもらいたい方、こういう人出てもらいたいと思ってるんだけど、こんな人いるかなって言うと、あ、いるよって、誰々さん紹介しようかって言って、結構紹介してもらって、番組内で一緒に語るっていう場を作ると、すごく、それはそれで会話が進みますね。
うん、おー、そうですよね。一昔前だと、まあ、はい、いわゆるラジオ番組みたいなもんじゃないですか、ポッドキャストってね。うんうん、
はい、
ラジオに自分が出演できるのなんてすごい敷居が高い
そう
時
で
代
すよ
があっ
ね。
たんですけど、今じゃ全くもうフラットですよね。
フラットですね。この SNS が発展してきたので、結構皆さんね、お互いでこうやって会話する機会も増えていると思うんですけど、こういうポッドキャストのようなチャンネルってなると、本当ラジオとか、に出演いただくような、そんな感覚でお話ができるので、ちょっとなんか特別感も持ちながら、で、いろいろお話できる機会っていうのが作れていくんじゃないかなと思いますね。
それでまたリファーラルで、こんなの出たんだけど、面白かったんだけどさ、君ならぴったりだよみたいな、そういう輪が広がっていきます
広
よ
がるんで
ね。
すよ。そうなんですよ。だから、どんどんどんどん、紹介がつながっていくっていうところもありますね。
ああ、それがリファーラルマーケティングっ
そう
て
です
い
ね。
う、ね、
そうです
形を
ね。
利用するのはどうかって、今日の点なんでしょうかね。
そしてですね、ポッドキャストの、ちょっといいところは、映像がないんですよね。だから、結構、顔出しするのはちょっと抵抗あるなとか、映るんだったら、まあ、衣装とか、女性だったらメイクしっかりして、出演しないと、ちょっと
今
見
に
る
分
の
か
が
るから
大
ね。
切だからって言って、準備しっかりしなきゃってなるんで、ちょっとハードルが高く感じられると思うんですが、まあ、声だけだったら大丈夫かっていうふうにして、結構ご安心される方は多いなって感じますね。
確かにそうですね。で、動画との違いをね、今、岡田さんおっしゃってくださったんですけれども、声だけの世界ってイメージの世界じゃないですか。これがまたね、優位性が動画よりも映像よりも、ものすごい高いと僕は思ってま
あ
す。
れですね。このイメージしてもらえるっていうのは本当にその人が想像してっていうことなので、本当に押し付けられた、なんか、イメージではなくて自分で想像したものなので、結構肯定的に捉えてもらいやすいなっていうふうに私も感じますね。
なるほどね。私はね、自分ごとで申し訳ないんですけど、ラジオをやってて、面白いなって感じるのが、どうしてラジオかっていうと、昔、三谷幸喜さんが脚本を書いたラジオの時間っていう
ありましたね。
動画があるんですよね。あれが面白くて、ドラマなんかでこう言ったんですよね、映画の中で。例えば、声だけの世界で、いや、画像の世界、テレビ、映像の世界で、今私は宇宙にいますって言ったら、宇宙がバックになってるわけだろ。それを10万人の人が見たら、10万人の人は、あ、宇宙はこれなんだっていう映像で限定されちゃうんだよ。ただラジオはどうさ、どうだ、10万人が聞いたら、10万通りの宇宙があるんだぞ。これだなと思って僕はラジオに惚れたんですよね。
そうですよね。本当におっしゃる通りですよね。さすがね、表現するのがね、素敵な表現の仕方だなと思いますけど。
いや、三谷さんが、
三谷さんのね、表現
三
が
谷幸喜
ね。
さんが素晴らしい。
ね、やっぱりそうやって皆さんそれぞれのイメージがあると思うので、自分自身のこういったところっていうのをね、イメージしていただけるから、本当に、なんかすごく世界が広がっていくなっていうのは私自身も感じますね。
確かにそうですよね。あとはそうか、まあ、具体的にね、そう考えていくと、ポッドキャストをビジネスに生かしていくには、どういうこうステップを踏んでいけばいいのかな、今日リファーラルという言
そう
葉
で
が
す
出て
ね。
ますけども。
まずは、どんな方が、まあ、自分自身の顧客になり得るのかっていうような、まあ、そういった番組自身のテーマとか、そういった業界のことっていうところをしっかり定義をして、そして、こんな方を紹介してほしいということを、まあ、しっかりと周りの人に伝えるっていうことですね。で、伝えていくと、やっぱりそういう人がいるよということが明確になってればなってるほど紹介もらいやすいので、それで、出演いただいて、お話する。そうすると、まあ、そこから会話を通じて信頼関係が生まれたりとか、自分自身のことにも興味を持ってもらったりとか、サービスにも興味を持ってもらうっていうことがつながっていくので、まあ、これを、いろいろ拡散しながら広めていくことで、どんどんどんと、その出演いただいた方との関係性も広がっていくっていうところはあるかなと思います。
なるほどね。みんなで広げよう、ビジネスの輪って
そ
感じ
う
で
です す
ね。
ね。
とに
あ
か
ると思い
く
ます。
つながりと、紹介、リファーラルの世界じゃないかなということをね、感じる、そんな回でございました。さあ、岡田さん、今回のおすすめポッドキャストということで、ご紹介はどちらでしょ
今回は「幸せ探しは世界から」という番組を紹介したいと思います。
う。規模が大きい、幸
そう
せ
です
さ
ね。
は世界から。
この番組はですね、結婚相談所の、ララストーリーの、ちさかさんという方の番組なんですけど、結婚相談所っていうと、まあ、日本国内で、 それぞれ出会って紹介し合うというのもあるんですが、この、須坂さんは、結構海外に在住している方と、まあ、日本に、在住している方を、まあ、ご縁をおつなぎするような、そういった結婚相談所なので、結構国際的というか、グローバル。はい。
本当ですよね。うん、国境がない。
ね、そうなんですよね。で、なので、例えば海外赴任したら、なかなか結婚できないんじゃないかっていうようなお悩みのある方も、実はこういった須坂さんのような、海外の方とも、まあ、つながりを持っていただけるような、そういった結婚相談所に相談すると、いろいろつながりも広がっていくということなので、ぜひ、ね、海外赴任とかやってらっしゃる方がいらっしゃれば、番組を聞いて参考にしていただきたいなと思います。
そうですね。一人寂しくこもらないで、はい、こういった、ね、ヒントを得て、
はい、
幸せになってください。本当、どの世界にいても、はい。もう国境はない時代ですからね。
そうですね。
はい。まあ、国境を作ろうとしている昨今の、ね、大統領もいらっしゃいますけれども。はい。まあ、それを置いときまして、はい、岡田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。なおね、ポッドキャストに関すること、もしくはビジネスに関することを記載しているメルマガも配信していまして、これ番組説明文に、記載されていますんでね、ぜひともそちらの URL からお入りください。はい、岡田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。